12月3日から9日は障害者週間。誰もが笑顔で過ごせる社会へ。生き生きと自分らしく暮らしていくためには、障害のある人もない人もお互いの理解や関心を深めるとともに、さまざまな分野の活動へ参加できる環境づくりが大切です。この号では誰もが一緒に楽しめるスポーツや、聴覚に障害のある人へ私たちができること、市の取り組みを紹介します。性別や年齢、障害などの垣根を越えて楽しめるユニバーサルスポーツは、ルールや用具が工夫されているため、気軽に始められ、誰でも一緒に参加できるところが魅力の一つです。身体機能や知的発育などに障害のある人が行うパラスポーツ、聴覚に障害のある人が行うデフスポーツなどもあり、個人の特徴を生かしてスポーツがさまざまなところで楽しまれています。市ではボッチャなどの用具を貸し出しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。ここには目標級に時給をいかに近づけるかを競うボッチャをしている写真、木製の棒を投げ倒れたピンの数字や本数が得点となるモルックをしている写真、1チーム6人で対戦する卓球バレーをしている写真の3枚が掲載されています。インタビューです。それぞれの個性や特徴が輝きます。一般社団法人船橋市ユニバーサルスポーツ協会会長、高橋久吉さんのお話です。障害の有無や年齢、性別に関係なく、誰もが平等に楽しめるのがユニバーサルスポーツです。それぞれの個性や特徴を生かして、競技のさまざまな役割を体験する中で、一緒に考え寄り添い合いながら皆さんの可能性を引き出します。また同じフィールドに立つことで、いろいろな人とコミュニケーションを取れたり、その人の新たな魅力を発見できたりすることもスポーツならではです。ぜひ皆さんも一緒にユニバーサルスポーツをプレイしてみませんか。きっと仲間の輪が広がるはずです。
デフスポーツ講演会を開催します。テーマは船橋から世界へ、夢への挑戦、そして未来へ。東京2025デフリンピックを振り返る。船橋市立高根台第三小学校の教員で、デフバレーボール男子日本代表監督の村井隆之氏が11月に行われた東京2025デフリンピックを振り返って講演します。教員と監督を両立する村井氏への質問タイムなどもあります。ぜひお越しください。日時は1月10日土曜午前11時から正午まで。会場は市民文化創造館キララ。講師はデフバレーボール男子日本代表監督村井隆之氏。定員は先着100人。手話通訳、要約筆記もあります。申し込みは12月21日日曜までに QR コードからオンラインで申請してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせは障害スポーツ課436-2912です。
聞こえない人と聞こえる人をつなぐために、聴覚障害について、手話に関する施策の推進に関する法律が6月に施行され、9月23日が手話の日に制定されました。手話言語が重要な意思疎通の手段であることが位置づけられ、市でも手話通訳者、要約筆記者の設置・派遣や手話の普及などに努めています。ここでは聴覚に障害のある人への支援や、誰でもチャレンジできる簡単な手話などを紹介します。聴覚障害者はこんなことに困っています。外見からは気づいてもらえない。耳に補聴器をつけている人もいますが、外見では判断しづらく、周囲に気づいてもらえないことが多くあります。音声による放送に気づけないので、駅の構内や電車内でのアナウンス、 災害時の緊急警報などが聞こえません。周囲の状況がわからないので、街を歩いているとき、車のクラクションの音が聞こえないなど、路上で危険な目に遭うことがあります。コミュニケーションをとるときに、次のことを心がけましょう。話しかけるときは、肩に軽く触れる、手を振る、目を合わせるなど、まずは注意を引き、顔を合わせてから話しましょう。会話をするとき、会話の方法が適切でないと話が伝わらない場合があるため、まずは会話の方法を確認することが大切です。こんな方法があります。筆談、紙などに書いて伝えると便利です。長い文章は分かりにくいため、短く分かりやすい文章で伝えましょう。口の形で相手を理解する口話。口を大きく開けて、はっきりとゆっくり話しましょう。手話。手だけでなく、顔の表情や体の動きも使って表現してみましょう。例えば、こんにちはと言いたいとき、はじめに片手の人差し指と中指を重ねて額に当てます。次に、両手の人差し指を向かい合わせて、お辞儀をするように曲げます。これがこんにちは。ありがとう。はじめに手の甲の上にもう一方の手を垂直に乗せる。次に上に乗せた手を鼻に沿って上げて頭を軽く下げる。これがありがとうです。身体障害者福祉センターでは、市内在住で初めて手話を学ぶ人を対象に講習会を行っています。詳しくは、身体障害者福祉センター 466-1268 へお問い合わせください。
各種サービスをご活用ください。手話通訳者、要約筆記者が支援し、コミュニケーションをサポートします。市内在住で聴覚または音声、言語機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている人が、公的機関での手続きや医療機関での診療、学校での面談などで意思の疎通を図ることに支障があるときに、手話通訳者、要約筆記者を派遣します。お互いの思いや考えが伝わるように支援します。問い合わせは、市福祉サービス公社 436-2831 番、ファックス番号 436-2833 番です。双方の会話の架け橋に便利な電話リレーサービスを使ってみませんか？電話リレーサービスは聴覚や発話に困難を感じている人と聞こえる人の会話を通訳オペレーターが手話または文字と音声で通訳することで電話で即時に会話の内容を伝え合えるサービスです。24時間365日対応で緊急時だけでなくお店の予約や家族・友人との連絡などでも利用できます。利用方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。
困りごとや悩みごとの相談は障害者・障害児総合相談窓口をご利用ください。障害のある人が地域で暮らしていく中での困りごとや悩みごとについて市が委託する事業所がお住まいの地区ごとに障害者・障害児本人やその家族・介護などを行う人からの相談に応じます。情報提供や助言のほか障害福祉サービスの利用や権利擁護のため必要な援助を行います。お住まいの地区にある事業所をお知らせします。南部地区、東部地区、フラット船橋、電話 495-6777、ファックス 495-6776、受付は月曜から土曜まで、午前10時から午後6時までです。ただし、祝休日、年末年始を除きます。中部地区、テレサ会、電話 469-3173、ファックス 469-3198、西部地区ベルフ藤原、電話 430-7836、ファックス 407-1579、北部地区アシスト、電話 402-3561、ファックス 402-2972。 これら事業所の受付はそれぞれ月曜から金曜まで午前9時から午後5時まで、ただし祝休日、年末年始を除きます。詳しくは市ホームページをご覧ください。ちょっとした気づきが誰かの助けにつながります。啓発マークを紹介します。はじめにヘルプマーク、ヘルプシール、障害のある人や難病の人などが身につけることで周囲に援助や配慮の必要を知らせるストラップ型のヘルプマークや、具体的な困りごとを記載したヘルプシールを配布しています。このマークやシールをつけている人が困っていたら、声かけによるサポートや電車やバスでは席を譲るなど、皆さんの思いやりのある行動をお願いします。配布場所は障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター、各市長所、連絡所福祉ガイドコーナー、保健総務課、身体障害者福祉センターです。なお、ヘルプマークは1人につき1個、ヘルプシールは希望する種類のシールを交付します。家族や支援者などの受け取りもできます。郵送での配布は行いません。次は補助犬マーク。補助犬マークは身体障害者補助犬法の啓発マークです。身体障害者補助犬、補助犬とは盲導犬、聴導犬、介助犬のことで、目、耳、身体に障害のある人の自立と社会参加に欠かせない存在です。お店や事業所などで補助犬の受け入れを見かけたら、ご理解とご配慮をお願いします。なお、啓発にご協力いただける場合は障害福祉課でシールを配布します。また、厚生労働省ホームページからは画像をダウンロードできます。ここにはマークやシールの写真が掲載されています。
冊子、障害福祉のしおりを配布中です。市内在住の障害のある人が利用できる福祉サービスや、手当、医療費助成制度など、さまざまな情報を掲載しています。ぜひご活用ください。配布場所は、障害福祉課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所、連絡所です。市ホームページでもご覧いただけます。障害者理解啓発ポスターの入選作品が決定しました。市では、障害と障害のある人への理解啓発を目的として、市内小学生を対象にポスターコンクールを開催しました。役員大賞3年の汗保佳穂さんの作品が入選し、これをもとに作成したポスターは、市内小中学校や公共施設などで掲示されます。その他の応募作品は、市ホームページでご覧いただけます。障害者週間記念事業を開催します。日時は12月5日金曜、6日土曜、いずれも午前11時から午後4時まで。会場はイオンモール船橋です。障害のある皆さんが制作した絵画、書の展示、雑貨の販売、その他があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。以上についての問い合わせは、障害福祉課 436-2345、ファックス番号は 433-5566 です。